Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこです。今日も30分間よろしくお願いいたします。今週もね、先週に引き続きさえたんを、
はい、
ゲストにお招きしています。さえたん、よろしくお願いいたします。
今週もお付き合いいただいて、
ね、お願いいたします。
はい、
さえたんね、3人お子さんがいらっしゃるんで、はい、今日も京都まで来はるの大変やったかなと思うんですけど。
そうですね。
さえたんの朝ってどんな感じ？
私ね、すごいねバタバタしてるんですけどうん、うん、私のためにバタバタしてることが結構多くてあと先週ちょっとねお話しさせてもらった洗濯に案外時間が取られてるとかいうのもあるんですけど、うん、うちは、まあ、今日のメインテーマにもつながるんですけど、結構ね、うん、自分のこと自分でしてもらっているので、
うん、
朝ね割と余裕あると思います。
お
なので駅まで走るのはなぜかわからないんですけど、
メイントークが楽しみですね。
そうですね、はい、でもね多分、うん、他のみんなね想像してくださってる朝よりは結構優雅なんじゃないかな、
うん、あ、そうなん、うん、優雅ってどんな感じ？
自分のためだけに朝
ドラマ見てるとか。
そう、こんなに。でも朝ドラ見てる。
朝ドラ見てる。
見てる見てる。
そうなんよ、うん、
ちゃんと見てるよ。
なんか今日私ね、週末仕事やったの今回、うんうん、ほんで結構フラフラやって、うん、いつもやったら30分寝ようとかしてしまうと、うんうん、もうガタガタするので、うん、今日は起きるために朝からこの間やってた女の勲章のちょっとだけ見てた。
朝からヘビー
ヘビーヘビーすぎて、なんか途中でやめられへんくって困るなと思ってたんだけど、
う
ん、
朝から今日ワイシャツ2枚と、
うん、おすごい、
アイロンかけてきましたよ、エプロンとか。
すごいね、うん、理想な、
そうそうそう、
主婦の理想の主婦。
その間にね、子供たちは自分でご飯を食べる
って。何朝のそのややこしいタイミングの時間にアイロン当てんの？
そうで、子供らは朝起きて、うん、いやアイロン当たってへんやんって思うね。で、うん、大丈夫、今から当てるからって言って、
そういう
アイロン当ててきました。
今日必要なものを当てるのね、その時に。
じゃちゃんとやりたかったんやけど、
うん、今日ね、残ってたよね。
い
やでもそれは素晴らしいね。 それができる余裕があるっていうのね。
そうですね、そうですね、
すごいね、
案外優雅です。
優雅ね、ほんと、は
い、そんな、それのこうね、
うん、
どんな風にしてんのみたいなのが今日ちょっとお話できたらと思いますけれども。
ね、なので多分3人いるっていうことはそれぞれ違うタイミングで出ていかはる
ん、ね、あ、そうそうそうですね、
だから朝ごはんも違う、うん、
朝ごはんはでも一緒かな、
一緒な、
結局一緒かな、うんうん、でもうちはそれぞれ好きなものを食べてたりとかするので。
なるほど、はい、全員で終わらはった何時ぐらいな？
8時にはいなくなるかな、うん、みんな。
あ、そっか、
う
ん、
そうですね、
じゃあそのタイミングやったらね、できるね。
そうですね、
そっか、はい、じゃあちょっとそのいろんなコツを今日はいっぱい聞かせていただいて、楽家事をね、
はい、
今日はまたお話ししていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。今週のメイントークは、楽家事、家族を巻き込む 編についてね、はい、お話をしていきたいと思います、はい、先週もね楽家事についてねいろいろお話ししたんですけどもね、はい、自分がいかに楽に生活できるから、うん、できるかなって工夫をしていかないといけないよねっていう話やったんやけど、うん その中の一つでやっぱりこう家族をいかに巻き込むかっていうね話が先週最後に出たんですけど、そうなんですよ、そうなんです、もうそこはねサエタンすごい得意分野なんで、
そうなんです、多分 ね一人っ子のお母さんより働いてないと思うよ私でもね一回無理って思って、うんうんうんうん、じゃあみんな手伝ってくれやなお母さん生活できひんっていうのを言ったこともあるんですよ、ね、なるほどね、
まあ、でもその SOS 出すっていうのは大事よね、
そうだからね、うん、なんか全部お母さんがやってお母さんやったってねんでみたいになるんやったら、うん、みんなでできることをやった方が、うん、まあ家庭内は穏やかにいくんちゃうかなっていうのは思います ね、 ね、
そうよね、はい、まあ、中にはねそのやってあげたいとか、うん、そうそうそう、もうやることが私のお仕事だからって言わはる人はね それは逆に無理せずに そのままね、
そういう人は素晴らしいって思うし、うん、ま
あ、ただその一つの中にね、目的があったり、ね、子どもたちに生活力をつけたいとかいうことがあれば、うんうん、その楽にするためといえどもね、さえたのその工夫は役に立つのかなと思うんですけど、
そ
うです
ね、はい、うん、まあ、もちろんその自分が面倒くさがり屋でどうやって人にやってもらおうみたいなのも一つの目的としてはあるんだけど、うんうん、やっぱりいつどこで一人で暮らさなあかんとかってなるかもしれないし、まあ、
もちろんね、
そうで私がいない時にうちの、ね、家族がみんなこう困ってしまうっていうのは嫌だったので、うん、本当にちっちゃい頃から結構家事は一緒にやってきたんですけど、うん、
まあ、例えばそのちっちゃい時はどんな感じでスタートしました？
ね、一番最初ね、うん、まあ、可愛い頃ってこう、うん、お手伝いしたいみたいな時期あるじゃないですかうんうん、うん、その時を最大限に利用したんですけど、
そうよね、
でその時って結構お母さんに余裕がないから、うん、ちょっともういいわ今日いいわみたいになるでしょ、
そうやな、
でもそれをちょっとぐっと我慢して、うん、たとえご飯が30分遅れようとも、うん、その包丁を持たせてみたりとか、うん、そのできることからそれこそしめじをこう一つずつ分けるみたいな、うん、そんな地味なところからこうお手伝いを、うん、知って楽しいみたいなのを覚えてもらうのありましたね、う
ん、なんかお手伝いが遊びになるとこっちのもんやね、なんかね昨日たまたま現場に行った時にクイックルワイパーのね、うんうん、収納場所に困ったっていうことがあって、うんうん、私ふと思って、うん、ちっちゃい時にお掃除お手伝いさせしてしたいって言うやん、うんうん、なんか掃除機してたら、うんうん、クイックルワイパーってすごい長いやん、うんうん、で分割できるんですよね皆さん、うん、でそれを1本2本取ったら、まあ、大人の太もも丈とか膝上ぐらいになるのね、うんうんうん、でそれを子供に渡して一緒にしたら遊びながら掃除できる、うんうんうん、それこそ動物園でねなんか象とかついてるコロコロコロっていうほら遊ぶやつ知らん？
知らん
知らん、何知らん、なんか赤ちゃんがさなんかコロコロがついて
奈良の鹿みたいなやつ、
そうそうそう、それ全然分かられへんと思うけどねリスナーの人まあそんなね、まあ、なんかこう連れて歩くようなおもちゃみたいに
代わりにも
そうそうそうなるからね、うんうんうん、まあ、そういう風なんで遊びに変えていくっていうのもね、
そうですね、やりたいって言った時にその気持ちを伸ばしてあげるっていうのは一つやりました、うん、でそっからでもうまくいかないでしょ、ちゃうねん、余計手間かかんねんみたいなことあるじゃない、うん、で自分も記憶として、うん、なんかこう例えば卵割ったらこぼしてしまって、ね、仕事増えたって怒られた記憶があるからでもそれをなんかこう、うん、グッと我慢して、うん、それをスマートに行くためにはこうやったらいいんだよとか、ね、お母さんはこうやってるっていうのを結構ね訓練やと思って伝えました、
まあまあね、
時間かけて
確かにね、
なんか完成形にいかに持っていくかっていうのを、うん、なんか遊びの中からつなげるっていうのを一人にするでしょ、うん、そしたらまた次が私もやりたい僕もやりたいっていうのを結構利用したかもしれない
なるほど、ね、
だから私もブログをこの前ちょっと遡っていつぐらいから何させてたかなとか思うんだけど、大体ねやっぱ小学校の時に雑巾がいるって言ったら雑巾縫わしたりとか、うん、みんなミシン踏んでるとかあるので、うん、結構同じタイミングでやっぱりできることってやっぱ身長とか力とか その成長にもよって変わってくるので、それはねずっとじゃあやってみようかっていうのをちょっと時間を取ってわざわざ教えた記憶がありますね、
うん、なんかまあ好奇心を持ったタイミングでさせるっていうのはねすごくいいのでね、だからなんか結構うちも2年生ぐらいでもう結構目玉焼きとかホットケーキとかは焼けたりとかすると結構周りに驚かれますよね、
そうね、2年生一番末っ子でも2年生からすでにホットケーキは焼いてたから、
うん、まあ昔ねホットケーキのおもちゃだけどねそうじゃなくてっていうね
本当のホットケーキね。なんか食べたいとかっていう時にやらせたりとかはしてるかな、はい、なのでうちはそうやってこうお母さんはこういうやり方をやってるよっていうのを一回ちゃんと教えるっていうのをやったんですよね。
そうやね、まあ、その手間が楽家事につながっていくということやね。
そうそうそうそう、だからねやっぱり自分も結婚してすぐに上手にならなかったのと一緒で、いやできはった人も多分いると思うんだけどね、うん、私はそんなにその家事力めっちゃあったわけじゃないから、うん、なんかそれをこんな風にして自分もやったなとか思いながらやったりとかしてることが多いですね、
うん、そうやね。だからやっぱりこうその自分の楽なためもこう仕組みを作り直すとか、うん、いかに考えて楽するっていうのと一緒で、うん、家族を巻き込むっていうのもやっぱりそのちょっと手間をかけて考えて、
そうですね、仕組みは考えましたね、っていうことやね。だからその余裕がない時にはもう手伝わんといてってなるから、うん、じゃあどうやったら安全に手伝ってもらえるかとか、
ね、安全な道具を選ぶ、うん、ということも一つやし ね、
で一番なんか私が最初にやったのは、うん、まあ、セルフサービスがうち基本なんですけど、うん、それはねなんかね、うん、私が台所あの、うん、冷蔵庫の中に朝食セットを、まあ、自分なりに作ってたの、うんうんうん、バターとかジャムとか、
バターとかジャムとか入れるね。
でもそれをトレーに入れてっていうのはしてたんだけど、うんうんうん、それがたまたま一番上に置いてたのね、うんうんうん、朝しか使わへんからっていうのが一番上に置いてた ね、まあ、ね、なんかね、うんうんうん、メインが真ん中に入るから、うんうん、そしたら日曜日の朝にめっちゃ早起きの子供に、うん、お母さんジャム取ってって言われて、それでイラってしてあそうか一番上にあるから届けへんやと思って、うん、ジャムとかのそんな朝食セット一番下にしたの、うん、それからがスタート で一番下にしたら、うん、お母さんご飯できたよっていうコールがかかって、うん、マジでみたいになって、でそっから自分で朝ごはんが作れるようになったのね。
なるほど。でもそこのね、一番上にあったから取れへんかってんなっていう思考がまずできんねんね。
そうだからそこよ、ね、それを取りに行ってたから、うん、何回か取りに行ってても
取って言われて取ることが当たり前にやっぱりなってると、 そう、うんうん、そこの次のステップに行かへん
し ね、 そうね、それはオーガナイズのおかげかな、うん、やっぱりね、なんかどうやったらこれを自分でやってもらえるようになるかっていうのは考えたので、それこそ、うん、洗濯のカゴとかでも柔らかくて持ちやすいやつにするとか、うん、なんかどこが使いにくいかっていうのをうちはそれこそ末っ子がねまだちっちゃい4年生なので、うん、末っ子になんかどこが重たいとか何がやりにくいっていうのを結構聞いて、うん、そこにこう合わせれるものを合わせたりはしてますね。
なるほどね、うんうん、じゃあその洗濯も洗濯カゴもそうだし、うん、そのねなんか朝ご飯朝食セットとかもそうだし、うん、他とか言ったらどんなことが楽家事であります？
ね、うちは、まあ、そのセルフサービスにもつながるんですけど、うん、基本的には自己責任っていうのを自己管理できるものを増やすっていうのがあって、う
ん
う
ん
う
ん、まあ大切やんね、 それね、
うち5人いるんで、例えばお茶碗が5食あったりとかするね、うん、であのお盆とかにも、うん、お盆でご飯を運ぶようにしてるんですけど、うん、自分のものは自分のものっていうのがはっきり分かるようにしたんですよ。
なるほど。
だから3人いるとなんか自分のことは自分でしなさいって言うと、うん、これ私のじゃないとか言い出すよね。こうなすりつけ合いが始まるから、なるほど、 それがこうごまかさないように、これはあなたが使ったもんだよねっていうのが誰から見ても分かるん
ですよ。自己責任や。
そう、自己責任だから、か例えば同じ透明のコップがいっぱいあったらこれ誰のって言わなあかんから、うん、常に色のついてる自分のコップを使うようにするとか、うん、
それも一つやね。
そうで、バスタオルもうち実は5人とも全然色が違うので、うん、それはね前ねホテルっぽいのに憧れて、うん、みんな同じバスタオルにしたんだけど、うん、まあそこら中にほっとくわけ知ってるやんみたいな。
なるほどね。
でそれが嫌で、この引っ越したタイミングで、うん、みんなで好きなタオルを選び、サイズとかもそれぞれね、うん、好きなのを選んで、うん、でもうパッて見たら、あ、これ私のタオルほっといてる私っていうのが分かるようにしたの。だから誰からも突っ込まれないで、うん、自分で自己責任に気づくっていうのを増やしました。すごく
私はもう逆でお茶碗も一人ずつをやめたの。
へえ。
もうお箸もやめようかなっていうぐらい、もうね全部やめて、もう誰が片付けても誰かが気づいた人が片付けようっていう、うん、ことがしてるかなっていう。それにまあ多分お姉ちゃんがだいぶもしっかりしてきたっていうのはすごく大きいね、高校2年生で。だから私の代わりがほぼできるようになってきたから、出張とか行ってたら、うん、だからそれができるから、やっぱその3人と2人の違いね。
そうね、だからね、できる時はできるの、うん、さらまあ、うちも中3のお姉ちゃんは、うん、私以上に家事ができたりするので、
だってすごいしっかりしてるもんな
中身おばちゃんって言われてでもその、うん、 でも結局そこがお姉ちゃんばかりにうちは逆に偏るのね、
うん、そうやね、3人いたら大変やもんな。そうそうそう、
だからなんかプラス1人やったらやってくれんねんけど、うん、なんで私ばっかりってなると、そらそうや、うん、彼女の機嫌を損ねると困るので、思春期やし、そうそうそうだからなんかこうできるだけ自分のことは自分で気づくっていうのが基本かな。
それは大事かもしれんね、うん、だからうちはもう思春期を超えたのね、
そうね、
お姉ちゃんがね、うん、だからそういうことができるのかもしれない。
そうね、うん、確かに、まあ、あとは明確に、うん、あのまあ、さっきもちょっとちらっと出たブラック企業なんですけど、うち明確に私が時間を変えたい、罰金はないんだけど私が今まではやってる仕事を、うん、あのすごく細かく合格ラインを決めて、うん、あの1回10円とかいうすごい安い値段で、うん、あの仕事してもらうのね。
そうなの、
そう、
どんなものが、例えば
あの本当にそこそ風呂洗いとか、うん、トイレ掃除とかもあるし、まあ、食洗機の中身を出して直すとか、うん、逆に食洗機に入れるとか本当に細かいことなんだけ ど、それを私が全部やってるとすごく時間をかかるっていうものを細切れにして、でこう完成形も全部紙に書いて
すごい、ね、
そこまでできたら10円って言って、で10円ってめっちゃ安いやんって言われるけど結構ちりつもになるのね。結構毎みんなね月ね 2,300 円稼ぐのそれで、でお姉ちゃんはもう、
ね、コロコロ買えるやん、もうちょっとしたらね、
お金欲しい時代やから時期やからやな、もう何本でもお金足りひんから、
スタバ行きたいとかな、そうそうそうそう、あるもんね、
今1回50円で朝お弁当自分で作ってますけど、
素晴らしい、いいね。
そうだからそれはなんかね、うん、お手伝いにお金を払うのって結構賛否両論あったりするでしょ、まあまあね、 で、うん、でも私は、まあ、
一つのきっかけとしてはね、
そう、あのもう子供たちに、私はあなたたちにこれをしてもらうことで時間を買ってるって言ってるの、
うん、
だからお母さんもどっかで働いてきたお金を君たちに10円、うん、20円こうやって払うって、うん、その楽じゃないんだよって、それは自分でできたらいいけど、うん、でもお母さんは時間を買いたいから、うん、あのこれを仕事にしてほしいって言って相談して決めて、だからなんかちょっとい
いね、相談っていうのがね、う
ん、あの子供たちになんか、うん、なんか手伝ってもらうでしょ、うん、そしたらなんかお母さんこれいくらって言われる、
それはちょっとなんかまたな、
そうでいくらって言われた時にドキドキ、うん、なんかこう、あこれだけの働きがあったって思ったら、じゃあ今日20円でとかいう時もあるし
今日は1円やみたいな
でも、そこはもう今日はボランティアでええんちゃうとかっていう時ももちろんあるから、だからお金のために働くっていうのはあんまりこうね良くないのかもしれないけど、でも結局みんなお金のために働かないといけない
最終的にはな、
うん、なんかいつもうちは、まあ、家でこんだけ働いてるから、会社社会人になったら絶対うちよりええって思うでっていう
ブラック企業ね、
そうそうそう、うちより全然儲かるって思うかもとかって言うんだけど、だからまあその時間とその仕事の内容とかっていうのは
決めてるよね、
決めてる決めてる、
なるほどな、
とか私がすっごい忙しい日は、あのすいません本日あの金額2倍デートさせていただきますとかって言うとみんな超働くよ、今日2倍やってみたいなのだったらやれへんこととかも普段やってくれるとかあるので、なんかそれもメリハリというか、うん、こう大きくなってきたからできることではあるんだけど、
うん、
あのまあ、それもさ
3人いるからこそみんなが競争し合って楽しめるのかもしれへんね、
それぞれ得意な家事があるから、うんうん、
なるほど
ね、風呂洗いは絶対やりたくないっていう子と、風呂洗いは毎日やるっていう子もいるし、うんうん、なんかねそこはあのそれぞれの性格がうまいこと反映されてる、
そうね、うん、それ逆にさあの兄弟が一人とかやったらまずね、
そう、それはちょっとしんどいよ ね、きっとね
ならへんかもしれへんしな、うんうん、うちとかは私も一人として3人でじゃんけんしてもうまだ今ドラマ見てる最中やし、誰がお風呂沸かしに行くじゃんけんみたいな、
あるあるあるね、
私も真剣みたいな、うん、容赦しないみたいな感じでやってるかな、う
ん、
どっちかというと、
ね、大きくなってくるとやっぱりなんかこうそういう意味では対等というか、うん、ごめんねすることは減るよね、
そうで、いつも下の子が負けてなんで僕だけみたいな4年生5年生やけどね今行くみたいな、
うん、
ね、だからまあ兄弟に合わせてね、
そうね、
ね、いいね、お弁当いいね、う
ん、
それ
ね、でもね、すごいね思うのよ、うん、なんで50円私があなたが食べる弁当に払わなあかんねやろって思うんだけどでもまあそれで助かる部分ももちろんあるし、まあね、なんかそれぞれがみんなうちはそれぞれ朝ごはんを好きに食べてて、うん、でキッチンに立ってる人に一緒に卵焼いてとかっていう感じ、う
ん、でもお姉ちゃんはもうほとんど自分で朝ごはんするかな、
そう、ね、そう、でもすごい豪華な朝ごはん食べてるお姉ちゃん、
てかあんまり食べへん、
うちすごい豪華よ朝から
すごいね、うん、なんかダンス部で痩せたいとかいう思いがあってね、
うちもダンスしてるけど、うん、
まあそんなんもあるしね、うん、でもなんかうまくそうやってね巻き込んでるよね、サイタ
ン、そうですね、だからねそのいつの間にか、うん、なんか まあね、なんかこう、うん、こんだけ手伝いさせられることどう思うって聞いたことがあるの、うん、けどなんか自分らも、うん、なんか将来役に立ちそうやし、まあそれはそれでお金ももらえるし、うん、別にめっちゃ嫌じゃないよって言ってくれたから、うん、うちとしてはそういうやり方もそうです、
いいよね、
20円でもチリツモになったら ね、そうそうそう、う
ん、でもその自分のこうそういうね、なんかこうゴールの意識とかいう目的があるからいいよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だからなんか、うん、
なんかやっぱりでもさ、気づきっていうのは大事かもしれへんね、うん、なんかそのうちも下の子にあの合宿とかキャンプとか行ったタイミングで、うんうん、自分が人よりそういうことができたっていう自信があった時に、うんうんうん、なんかみんなはできひんかったことが自分はできてすごい先生に褒められた、うん、普段そんな褒められることがなくっても、うんうん、ね、なんかちょっと早く用意ができるとか、そうそうそう、お布団畳めるのが早かったとか、
うんうんね、調理実習で ね、なんかみんなよりうまかったとかっていうのもあるやろうし、ね、
なんかやっぱりそういう一つ一つのにつながるかもしれへんよね、
一つできるようになると、うん、結構みんな自信を持ってなんかあれもこれもってなっていったりとか、うん、自分のペースでこう物事を管理するっていうことが、ね、やっぱりできるようになってきたと思う。
なんかその自信つけるって勉強とかスポーツだけじゃなくて、うんうん、そういうちょっとしたことでも十分自信はつけられるのかもしれないよね。
やっぱり素直に私も感謝できるから、うん、
ね、そこも大事よね、うん、きっとそのお金っていうのが今クローズアップされたけど、うんうんうん、多分それって絶対おまけみたいなもんで、その感謝がすごいさえたんはね、まあ、上手に表したファンだよね。
今日もありがとうって言って寝るようにはするので、うん、素晴らしい、それはすごくあるかもね、
うん、
お互い気持ちよくその共同生活をしてるっていう感じですね。
いいよね、
うちはね、
うんうんうん、そうか、はい、でもね、それでこう家族がどんどんどんどん自立をしていって、うん、それがね、あのお手伝いからいろんな自分のことができて自信が持てるっていうのが、
う
んうん、やっぱりすごい最終的には、
そうですね、特にそれこそその思春期とかになってきた時に親が手をかけなくていいようになったら、ね、うん、自分でこう生きていってくれるなっていうのは思いますね。
何か何片付けて何何してるっていういらんこと喋らんでもね、
そうそうそうそう、
思春期ね、
やっときやくらいで終わるっていう ね、
ほんまやね、うん、理想や ね、
ね、
まあ、そんな感じでね、家族の、はい、もう巻き込んで楽化しすることでね、
はい、
家族子供たちの自立につながるという、はい、ことですよね、
はい、
はい、では今日は楽化時家族を巻き込むというお話をさせていただきました。
ありがとうございます。I hope life treats you kind.
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。Q&A のコーナー、
うまなったかな、
はい、ね、あの今日の Q&A のコーナーはお便りが来ているんですけれども、
はいはい、
思春期の子どもたちとどういうふうな接し方をしてればいいかなということでアドバイスいただきたいということを、先ほどねちょうど思春期っていう言葉も出てきたのでさえたんにお伺いしたいと思います。
はい、うちは中3女子と中1男子なんですよね、はい、うん、まあ、他の、他って言ったら変だけど、うん、そのあのこう口も聞いてくれへんとか、うん、おばはんって言うみたいな、そういうのはないんですけど、うん、あの、うん、やっぱりあんまりとやかく言わないようにはしてますね。
なるほどね、うん、どうなの、女の子と、うちはまだ女の子しか思春期を経験してないんやけども、うんうん、男の子の思春期は少し遅いとか言うやん、うん、
だから中1の時点を比べるとお姉ちゃんの方がやっぱりなんかませてたって言ったら変やけど、
反抗してた感じ、中2ぐらい、
うちでは反抗期なかったでもね、うん、反抗聞いたことがあるの、一回お姉ちゃんがなんかすごい帰ってきてイライラしてたから、どうしたなんかあった、うん、誰に怒ってんのとかって聞いたことがあって、うん、お母さんに怒ってんのとかって聞いたら、 お母さんに怒ることは別に何もないねんなとか言うから、うん、いやその言い方よとか思ったけどでもじゃあ何に怒ってんのって分からへん、なんかとりあえずイライラすんねんって言って二人で思春期やなって言ったんですけど、
それは全然反抗してへんよね。
そうだから本人はなんかそのイライラすることに対して何にイライラしてるかっていうのが案外はっきり分かってたから助かるなと思ったんだけど、それをなんか何なんあたその態度とかって、うん、昔やったら私多分言ってたの、
まあね、でもそれしたら余計悪循環に陥っていくよね。
だからなんかそうなーとか言ったりとか、うん、こうあいこうなんか言ったことにポンってこうね、うん、反射神経でこう返されたりとかしてこっちがイラってした時はちょっとこう語尾をこう漫才口調にするとか、
どんな漫才口調
お願いしまにゃわって言ってみたりとか
しまにゃわ
そうなんかちょっとこうはな言ってんのお母さんみたいな、
う
ん、
こうアホちゃうみたいな
って笑ってしまうような言い方にしたりとかちょっと真剣度を落とす、
ちょっとテクニックがいるな、
なんかお母さんっていつもふざけてるよねみたいな感じにすると、うん、なんかね怒る気にならないみたいな、アホちゃうこの人って思えるらしくて、
まあ、確かにね、うん、反対も言えるかもしれへんね。
そうなんか上から目線じゃないっていうのをすごくやっぱり気にはしてて、うん、でこっちもイラってしてきたら自分がわざとそれを言うことで案外自分もクールダウンできる、
クールダウンでき
るところはあるかなと思って、
それちょっと取り入れてみるといいかもしれませんよね。
そうそうそう、あと私それこそ、うん、ずっとスマホをさ触ってるとか、うん、それこそ中1もスマホがあのもらったんで、ね、ずっとやってんの、ね、腹立つわとか思うんだけど、うん、その時は逆にあのスマホであの LINE でいつ寝られるんですかって言ってみたりとかスタンプめっちゃ押してみたりとかあのよくこうどんどんどんとかチラッとかいうのあるでしょ、そういうのをめっちゃ連打してみたりとかしてこうなんなんお母さんっていう、 こう返しが返ってくるのを待つとか結構こう同じ
目線で
LINE には LINE で対抗やったりとか
それ面白いね。
そうやってみる。だからこう親こう家族のグループとかを作ってたりすると、うん、なんかこう入ってんのに一応お姉ちゃんずっとやりすぎやと思えへんって弟と話をしてみたりとか、うん、結構そういう風にこう笑いを含めてユーモアで包むみたいなのは気にしてやってるかな、うん、でも出ないとも私がわーって怒り出したら止まらないから、うん、自分でそれはコントロールして、うん、自分をコントロールして
ね、はい、楽しいねそれ。
そう
ね、
う
ん、でもそのクールダウンとか、うん、そういうちょっと客観的に接するっていうのはすごくやっぱりいいのかもしれへんよね。
そうだからね、目だけかけててお話すっていうのが一番大事なんやろうなっていうのは思うので、うん、
そうよね、うん、だからみんなの弱派のは何にもせえへんとか、うん、なんかこうすることはもう目何もこうほっとくんかなじゃなくて、うん、やっぱりそれが一番ね、
そうだから、ね、うんうん、見守る、でも見守ってるよっていうのは伝えてあげないと、うん、なんかほったらかされてるってなったらまた死ねるでしょ、
うん、
中
二病
やから。そこをちゃんと見てるよって、でも、うん、任せてるからね、信じてるからねっていうのを
言うのが伝わればいいよね、
う
ん、
そうしてるかな。
そっか、じゃああの下の男の子はこれからやね、
これからどうなるか分からへん。
だいたい中女の子が中2中3が境とかいうこと言うから、
うんうん、ちょっとうちおぼこいから遅いかな、
ね、うん、男の子はどうなるね、中3ぐらいとか4半のかな、うん、中2 ね、いろいろ分からへんことも、
ドキドキするわ。またそこはヒロちゃんに聞いてみたいと思います
。ほんまやね、はい、はい、ではまあ思春期の子供たちの生活もね、はい、笑いと
笑
笑いとクールダウンでね、はい、もうあのね、
なんとか
日々過ごしていただきたいと思います。はいはいはい、本日の Q&A のコーナーでした。
FM ギ
ー、はい、今日も終わりに近づきましたが、どうですか、さえたん、
はい、もう今日もまたあっという間でしたね、
ね、過ぎましたね、はいはいはい、今日はね、なんかの落下地で家族を巻き込むっていうお話の中で、はい、やっぱその思春期の子どもたちに向けて、はい、やっぱその落下地で自分がね、できることが増えていくと思春期の時に絶対楽やんね。
いやと思う
ね、
う
ん、なんかいらんことで何とかしといてとかいうこともね、
そうそう、
少し減るもんね。
そうなのね、
うん、なのでね、なんかやっぱりそこがさえたんのお嬢さんが思春期が少なかったの、そこにももしかして ね、
う
ん、
そうですね、
あるのかな。
なんかね、お母さんに反抗する意味がないって言ってくれたことがあったので
素晴らしい、
うん、なんか本当友達みたいな感じで、うん、こう普段はね、うん、付き合ってて、うんうん、っ ていうのはありがたいことですよね、
そうなんですね。なのでね、ちょっとでもこう楽家事をしながら子どもたちの自立を促して、ね、思春期の子どもたちとね、ぜひ皆さん、あの、ね、まあ、課題ですけど私たちも ね、あの、楽しく過ごしたいと思います、
はい
はい、スマートなママを応援するいちこでした。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。